おはようございます。社会から消える加藤です。久しぶりの司会ということで、高橋兄弟から先ほどメモ書きが渡されまして、正面に座ってたので多分と思ってたんですけどね、やっぱり案の定でした。これも神様からの、導いてきということで感謝してやらせていただきます。2週間ほど前ですかね、ゆき兄弟がご自身のお母様のお明かしをここでされているのを聞いていまして、ふと私も両親のことを思い出しながら証を、聞かせていただいてたんですが、僕の両親、母は5年前に、病院でしばらく入院の後に召されまして、父も去年の3月ですか、父も入院先の病院で召されたわけなんですけども、母の時は私は仕事をしてましたもんですから、病院での死に目には間に合うことはできなかったんですけども、去年の父の時は私と家内と病院の方に行って2人最後、父の最後の時は共に過ごすことができました。父は母が亡くなってから4年間ほど一人で暮らしたわけですけども、そのうちの1年半ぐらいは施設というかに入っての、生活を してました。私と家内が結婚する時からも私たちがクリスチャンということで、最初は快くやっぱり思われてなかったんですけどもね、結婚してからもずっといろいろなことがありましたが、父がまだ元気な頃だったでしょうかね、私たち夫婦に僕の、いわゆる肉の兄弟ですね、たちにはイエス様のことは言うてはならんということで、かなり言われました。絶対にその聖書の話とかイエス様のことはもう言うなということで言われまして、なかなかそういう中でおったんですけども、でも父親が母が召されて一人暮らしになったぐらいから、たまたまというか私たち夫婦が近所に住んでましたもので、どうしても行く機会が他の兄弟たちと違って多いということで、必然的にいろいろ聖書の話というかイエス様のことを言う機会がやっぱり増えてきました。これも全て神様がしてくださったことだと思っております。で、家内の口を通して、また私の拙いその証を通してイエス様のことを言う機会を本当に与えられて、亡くなる施設に入ってから訪問というか見舞いに行った時も、本当にイエス様のことを最初はやっぱり拒否してたんですね。でもしばらくするとイエス様のこと、僕たちが帰る時にベッドの横でイエス様のことを祈ったりすると、だんだんとね、姉妹に合わせてアーメンと父親が言ってくれるようになりました。で、だんだんとイエス様のことを本当に受け入れてくれたのかなという感じが しました。で、本当にいつ もう自分の方からね、イエス様遅いな、イエス様まだ迎えに来てくれへんわとかね、そういうのは父親が自分の口から本当に言うことが増えてきました。本当にもうこれも他のね、肉の兄弟たちには父親がね、そういうことでイエス様のことを口に出してるっていうことをなかなか言うことはできなかったんですけども、でも本当に召された時にですね、その葬儀は一応次男が喪主だったので、一応その ぶっちぎりしましたけども、でも、その魂はですね、もうすでに神様の身元に行ってるという確信が、本当に私も家内も与えられて、心の中は本当に平安で、葬儀にも参列することができました。で、父親が病院で最後にその、寝されるその瞬間ですね、僕、そのパイプ椅子に座って、父親の顔をベッドの横でこう見てたんですけど、こう首を僕の方に振り向けて、もう声は出なかったんですが、何か僕の目を見ながら、口をこうパクパクと、何かこう僕にこう喋ってるんですね。何を喋ってるのか、よくわからなかったんですけども、結局最後までわからずにしまいだったんですが、これは将来ですね、僕が天国に帰った時には父親に会って、あの時僕に何を言ったのか聞いてみたいなと、ひょっとしたら文句言ってたかしれませんし、それは後の楽しみということで撮っておるんですけども、まあそういうこともありました。今日は高橋兄弟から言葉を取り継いでいただきます。その前に一言感謝のお祈りさせていただきたいと思います。イエス様、今朝も礼拝の後、この福音集会の時を持たせてくださってありがとうございます。神様が全てのことを支配してくださっています。私たちの思いは本当に目先のことしかなかなか見ることも感じることも計画することもできませんけれども、あなたは長いスパンで物事を計画し、私たちの一人一人の将来にわたって、またこの地上の生活だけでなく、後に来る世の生活においてもあなた様が全てを計画してくださっていることをありがとうございます。私の父の家には住まいがたくさんあります。ですから私が行って、あなた方様にその住まいを準備したら、また来てあなた方を父のもとに連れていくとあります。私たちはその約束が与えられています。私たちは後の世に神様から与えられる家もあるということを本当にありがとうございます。そして神様と永遠に天の御国で生活することができると、その恵みを本当に約束によっていただいているということをありがとうございます。この世の地上の生活は確かにいろんなことがあってしんどくて苦しいですが、神様は本当にやがて来る後の世において素晴らしいその世界で、私たちが永遠に朽ちることのない体と永遠に滅ぶことのないその魂、霊をいただいて、神様と共に生活ができる日を楽しみにしながら、この地上の生活の一日一日をまた今日からも歩むことができるように憐れんでください。今日は高橋兄弟を通して神様が聖書から御言葉を取り継いでくださいます。どうぞ兄弟に口を通し、私たち一人一人が神様が語ってくださる御言葉に対して心を開き、耳を傾けることができるように憐れんでください。イエス様の尊いお名前を通しまして感謝してお祈りいたします。アーメン。聖書の箇所を読ませていただきます。新約聖書のヨハネによる福音書になります。10章の1節から15節です。ページは180ページになります。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。イエスはこの例えを彼らにお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかった。そこでイエスはまた言われた。誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。 私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私のものを私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。
おはようございます。大阪集会に集っています高橋です。うちの方も大正14年生まれの私の母だけ、うちの父は召されて、マナンの両親が召されて、うちの母だけ残ってるんですけども、昨日もちょうど兄とその母のことで、ちょっと真剣に話し合わなあかんねとか言ってたところで、今のお墓地域でも、本当に祈っていく必要を覚えさせられました。先週は御代田に行かせてもらって、すごく恵みの時を過ごさせてもらいました。ちょうど若者の集い土曜日やってて、前の方に青年座ってもらうようにして、お年寄りはみんな後ろに座ってる。なんかすごいたくさん若い方来られてて、で若い方2人明かしされて、すごいこんなに若いのにこんなに試練をっていう風な、すごいいい証でした。でその後証2人されて、古田君と K がメッセージされて、マスター作ってきてますので、またコピーして帰ってください。昨日は精神の家庭集会で、すごくアットホームで、元永圭司がメッセンジャーと証で来られてて、私たちと宇治原姉妹も一緒に行ってきて楽しくて、9時過ぎまで精神中央にいて、帰り阪神高速大雨で11時頃に大阪に着きました。この土曜は精神ないそうで、また天ヶ茶屋に応援に来てくださるので、また交わってください。で今日のメッセージですけれども、この10章の有名な私は良い牧者ですのところですけれども、これが前回学んだ前回生まれつきの盲人について学びましたけれども、そこからずっと続いて、前回安息日にイエス様が盲人を癒したりして、パリサイ人律法学者と対立も激しくなったところで、このメッセージが語られています。で最初に私のすごい心に残ってる、多分これ福音ラジオか何かで聞いたメッセージで、誤解すると若干危ない系のお話なんですけど、それを少し紹介したいと思うんですけど、教会から追い出されたジョージさんってお話なんですけど、どこかで宣教師の先生とかよく話されるんで聞かれた方あるかと思うんですけど、でだいぶ昔に聞いたんで私の脚色が入ってるかもしれないんですけど、そのアメリカをジョージさんが旅してるんですね。で黒人なんですけど、で南部の方で出稼ぎの旅だったんでしょうか。 で貧しい身なりで着物も汚れて旅の途中なんですね。でジョージさんはあのイエス様のことが大好きで、あの仕事が苦しい時とか悲しい時はあのイエス様に心から祈る人でした。である日曜日あのイエス様を今日もどこか礼拝に出てあのイエス様を賛美して礼拝したいなってあの疲れた足でそのアメリカ南部の地方でこう教会を探すんですね。で何分初めての土地であのたくさん歩いてやっとあの教会を見つけたんです。でちょうど鐘がカンカン鳴ってあの礼拝が始まる。でジョージさんはああよかったな今日はここであの思いっきり賛美してあの礼拝に出ることができるなと思って、でジョージさんが予想した応対はああ遠いところよくいらっしゃいましたね、旅の途中ですか、一緒に礼拝しましょうっていうあの教会のドアを開けたらそういう応対があるかなと思って入ったんですけども、その教会から追い出されたジョージさんというタイトルの通りにですねあのジョージさんは叩き出されるんですね。であの お前のような薄汚れたやつの来るところじゃないよっていう、その多分あの白人のお金持ちの方の集う教会でまだそのあのその問題はあんまり関係ないんですけど、人種差別もあったかもしれないんですけど、であのジョージさんはちょっと場違いなところに入ってしまったようで、であのジョージさんはとっても悲しくなって、でここからまた次の教会を探す元気もないし、あの仕方ないからあのどこか静かな木陰を見つけて、そこであの一人で賛美して聖書を開いてあのイエス様を礼拝しようかなって思うんですね。そしたらあの木陰で礼拝していたらジョージさん の肩を叩く人がいるんですね。ちょんちょんと肩を叩いて、あなたもあの教会にあの入れてもらえなかったのですかってこう聞くんですね。でその人を見上げると、あのその人があのジョージ、私もあの教会には入れてもらえなかったんだよってあの話の流れでお分かりになるようにその方はイエス様なんですね。であの立派な鐘の鳴る礼拝堂があって、あのネクタイを締めてあの清掃してお金持ちの方々が集まって、そこの教会はあのイエス様を追い出して礼拝していたっていう、あのちょっと若干危ないっていうの話ですけど、あのこの話はあのでもとてもあの深いところをあの話してるなと思って、現実にあの歴史の中で、あるいは今私たちが遭遇しているところでも、あのイエス様を礼拝しているつもりでその教会の中にイエス様がいらっしゃらなくて、教会の外であの私もこの教会から追い出されたんだよってあのイエス様がいらっしゃるっていう、そういうことが信仰者の群れの中で起こり得て、で現実に起こってきて、で命があって喜びがあって羊飼いがいらっしゃるはずの群れで、命がなく多くの魂が、傷ついているっていう現実があるっていう、でずっと学んできたテーマの中の一番大きな一つが、人の群れの中で中心にあるべきものが周辺に追いやられて逆転してしまっているっていう、 あのイエス様の眼差しの中心にいつもあるのは、一番悩んで、一番痛んで、一番苦しんで、一番弱い部分が、あの福音書の中ではいつもイエス様の眼差しの中心にあるのに、それがあの隅っこに追いやられて、違うものが真ん中にあるっていう。で、このヨハネの十章のシチュエーションが、まさにあの律法学者やパリサイ人と言われるあの当時の既成宗教家がイエス様と対立するようになって、あのそういう状況が起こっている中で、あのイエス様があの良い牧者ですっていう表現と同時に、あの盗人であり強盗である偽羊飼いについて、あの激しくあの糾弾されている箇所でもあります。で、その対比の中でイエス様がどんなに愛を持った羊飼いであるかっていうことが浮き出しにされてくる箇所ではないかなと思います。まず、10章1節で、誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗ですって言ってるんですけども、やっぱりこの発言の背景にも、当時の宗教的なリーダーをイエス様が意識されて、はっきりとイエス様は当時のユダヤ教のリーダーの人たちを、宗教家の人たちを偽の羊飼いって言い切ってると思うんですね。羊飼いどころか盗人で強盗だって激しく非難されています。で、イエス様は自分の足元にこう小さくなって、イエス様助けてくださいって、恵みを請う者には本当に優しく、ここまでされるのって思うほど応対されているのに、自分を義として先生になって裁こうっていう方には、容赦ない言葉で激しく糾弾されているのを覚えます。で、10節に行くと、盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためですっていう、きっとユダヤの指導者の人たちも一生懸命元は神様に仕えようと思って、きっと頭の良い人たちで努力もして地位も身分もあり、そのような人たちだったと思うんですけれども、でも彼らは偽の羊飼いで、結局盗んだり殺したり滅ぼしたりするためですっていう、本当オブラートもかぶせずに激しく言っています。で、その特徴は12節で、牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます、それで狼は羊を奪いまた散らすのです。で、13節、それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからですと、人々から表向き尊敬されている宗教家の実態はその通りで、本当に羊が危ない目にあって羊を助けないといけない時に、羊飼いは自分が逃げていく羊会であるっていうことを言っています。 結局いつの間にかあのベック系がよく信仰と宗教っていうふうに言われますけれども、信仰から命がなくなってユダヤ教っていう既成宗教になって、あの宗教家となった人たちにあの本当に容赦なくイエス様は語られました。で彼らの反応は20節で、あれは悪霊に疲れ、あれはイエス様のことですね、悪霊に疲れて気が狂っている、どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのかっていうか言ってるので、よほどそのポイントを疲れてあたふたしている姿を思います。パリサイ人とか律法学者とか祭司とかイエス様は当時の宗教家として先生先生と呼ばれていた人たちを非常に激しくここまで非難されたんだなっていう。で彼らは結局信仰の命を与える代わりに人々を律法で縛りつけていた。でヨハネ9章でもそうだったように、苦しんでる人、病気や障害の中にある人には罪人、罪があるからそうなったんだっていう罪人の烙印を押して切り捨てたり、本当にさっきの教会から追い出されたジョージさんの話じゃないですけれども、本当に助けを必要とする人を追い出して、神様から与えられた命を傷つけて、魂を縛りつけて、自由を奪って、まさに盗人で強盗っていうふうに表現されました。でイエス様のそういうふうなあれは、後でまたマタイの23章を開いてくださったら、そこに忌まわしいものだっていう表現で集約されてるんですけれども、イエス様は命を与える羊飼いとして、偽の羊飼いにそこまで激しく対立しないといけなかったんだなっていうことを覚えます。で次にじゃあイエス様、命を与える羊飼いはどういう羊飼いかっていうことについても、その偽羊飼いと一緒に十章に書かれています。でパレスチナの羊飼いは完全にこう放牧されきった羊飼い、羊の放牧ではなかって、また逆にいつも囲いの中に入れてる放牧ではなくって、50から100頭単位の羊の群れをやっぱりおいしい草があるところに連れて行って、外にも連れ出して、でやっぱり狼や野獣の危険があって、羊飼いは一生懸命その羊の一匹一匹を守って、でやっぱり夜とかは囲いがその羊飼いたちがその長い歴史の中にそれぞれ各地に設けた囲いがあって、夜とかはその囲いの中に羊を入れて、また朝になるとおいしい草のあるところに連れていくっていう風な反放牧のなんか羊飼いが多かったそうなんですけれども、それを見ていくと一つ一つイエス様が語られることにうなずけるんじゃないかなって思います。まず 3節で、彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出しますっていう、その囲いの中から自分のグループを一匹一匹名前で呼んで連れ出してくださるっていう、羊飼いは私たちの名前を知っていて、名前で呼び出してくださる羊飼いであるっていう、聖書の中には神様が名前を呼んでくださる方っていう箇所がたくさんあるんですけども、ちょっと2箇所だけ開かせてもらいます。イザヤの45章の3節、旧約聖書の1100ページですね。1100ページのイザヤの45章の3節、私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることを。ベック系がいつも聖書の中には神様の名前が何百もあるので、神様の名前を聖書開きながら見つけたらいいよっておっしゃってるんですけども、今日覚えて帰りたい神様の名前は、あなたの名を呼ぶ者、私の名前を呼んでくださる羊飼いであるっていう、あともう一箇所、黙示録、今度新約の後ろに飛んじゃいますけど、黙示録の3章5節、440ページにも、440ページの黙示録の3章5節、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を私の父の御前と御使いたちとの前で言い表すっていう、名を呼んでその名を消して消されることがないっていうことを覚えます。私は英語できないんですけど、英語のサイトとか、英語の聖書サイトとか、この頃パソコンが全部、ボタン一つで翻訳してくださるんで、よく見てたら、英語の福音メッセージによく、イエス様は個人的に、私を知ってくださっていますっていうんで、インディビジュアルっていう言葉がね、すごくインディビジュアルって出てきて覚えたんですけども、でインディビジュアルってどういう単語か言うと、インっていうのが否定の言葉で、ディバイドは分けるで、あるは形容詞ですので、分けることができない、こうグループ分けしていって分けることができない、もうたった一人のっていう、その個人グループでこうイエス様が接せられるんじゃなくて、個人的にイエス様が接してくださるっていう、個人的に名前を覚えて呼びかけてくださるっていう意味なんですけども、イエス様はまさに大阪集会の何になるんでしょう、お父さんの兄弟の一人とか言うんじゃなくって、具体的に高橋よしおさんっていうふうに覚えていてくださって、名前を呼んでいてくださるっていう、これはすごく不思議なことで、 ハイスクールボン、ハイ BA とかで高校生のよくする質問集とかで高校生が質問してるんですね。イエス様が一人一人してくださってるって、何十億って人がいてるのに一体どうするのとか、人間にはとても理解できない不思議なことなんですけども、御言葉が伝えているのは、イエス様は私を名前で知ってくださって呼んでくださるっていう理解の超えたことが語られています。で、もう一つの良い羊飼いの特徴が10章の、11節、先ほど偽羊飼いは狼が来たら自分が一番先に逃げ羊を置いて逃げていってしまったっていう、それと対比して11節で私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てますっていう、本当に私たちを導いてくださる羊飼いは名を呼んで命を捨ててくださる。で、10節に戻って10節の後半で、それは私たち羊が命を得て、また、それを豊かに保つためですっていうふうに、語られています。この、夏の御言葉のメッセージ、インターネットで配信されてて、私はその配信が終わった録音ファイルを羽石家に送ってもらって、サーバーにアップして、後で誰でも聞けるようにする奉仕をしてて、集会終わるたびに、羽石家がファイルを送ってくださるんで、ベック家のメッセージずっとこの夏聞いてるんですけども、夏の始まりが、もう皆さんお聞きになった方あると思いますけど、嵐の湖のイエス様で、イエス様が一緒にお船に乗っているのに、もうおじまどって、おろおろしてる弟子と、イエス様の姿を、ベック家語られて、それ以後ずっとイエス様のことが理解できないで、どんどん、イエス様とギャップが広がっていく弟子のことをずっと、ベック家語っていてくださるんですけども、本当に心から、私のために命を捨ててくださる羊飼いになるイエス様がいてくださるんだっていうところに立てたら、本当にいろんな恐れとか不安とか焦りとかそういうものから解放されていくんじゃないかなっていうふうに思います。この前のメッセージは、人間の愚かさと主の悩みっていう、ベック家日曜日メッセージされたんですけども、最後にその中で、日々の歌89番が、どうやってできたか、語ってくださって、ここの日々の歌の後ろの89番の歌詞ですね。ここに、導きたまえ手を取りって歌詞があるんですけども、走り終える日来るまで、あなたなしでは一歩も歩けぬ我を見てもてっていう、この、改めてあなたなしでは、歩も歩けぬ我を導いてくださいっていうことを覚えました。この歌は宣教のために 宣教地に行こうってしたドイツの女性の信徒の方が作ったそうなんですけども、その宣教地に行く前に婚約されて、兄弟の方が先中国行かれて、で今みたいに電報とかないから、1年経ってその彼女はその婚約者を追いかけて一緒に宣教しようと思って船に乗って中国へ行ったそうなんですね。で港に着いた時に、その迎えに来られたのが彼じゃなくて、宣教団体の責任者の方が迎えに来てられて、で彼女はその彼の働いてるとこに連れて行かれたんじゃなくて、彼がその宣教のためにこう命を落とされたお墓にこう連れて行かれたそうなんですね。でそのお墓で彼女が導き玉へ手を取り、走り終える日車で、あなたなしでは一歩も歩けぬ我を見てもてって、この賛美を作られたそうなんですけども、ベック・ケイがおっしゃってたのは、本当に羊飼いで私のために命を捨ててくださったイエス様へ の信頼があったら、私たちは多くのことに遭遇するけれども、悩みながら苦しみながらも喜ぶことができますっていう、本当に当時イエス様が歩まれた時代、偽の既成宗教の偽羊飼いがはびこっている中で、イエス様が私が良い牧者ですって言って歩まれて、で私たちの罪を全部背負って十字架で命を落としてくださったっていう、そのことを覚えるときに、本当にそこにだけ平安があって、そこにだけ喜びがあるっていうことをもう一度噛み締めることができると思います。とまとまりませんけど以上です。
どうしたこと感謝いたします。イエス様、兄弟の口を通して今朝もこの聖書の中からご自身のことを語ってくださいました。今朝も私たち一人一人この場所に集めてくださり、この聖書の中からあなたの生きた言葉であるこの福音を聞くことが許されました。今朝特にまたイエス様ご自身が良い牧者であって、私たち一人一人のためにご自身自ら命を投げ出してくださり、そしてあなた様の投げ出してくださった命があって、今の私たちが罪に許され、滅ぶべき身から永遠に生きることができるものへと作り変えられたこと、永遠の命が約束が与えられていることを、もう一度今朝のこの福音書を通して改めて教えられ、また知ることができ、再確認することができましたので感謝します。このように私たちは神様から幾重にもわたって守られ、支えられ、日々の生活の中でご自身がいつも先頭に立って歩んでいてくださることを、私たちは弱いものであって どうしても迷ってしまったりするものであります。でもそれの時にもイエス様ご自身がその迷った道から引き戻してくださり、正しい方向へと導き続けていてくださることを今朝もう一度教えてくださってありがとうございます。今週の1週間どうぞイエス様と共に歩む一日一日でありますように。尊い祭るイエス様の皆を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。